バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで始まりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、映画のコーナーシアターバッキーをお送りしたいと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、久々のシアターバッキー映画の話なんですけれども、今回何やろうかなっていうところで、前回ですね、シアターバッキーで、前回というか、まあちょっと前なんですけれども、2014年、最近見た映画、その1っていうのをやったんですね。で、それ、いつ頃やったかなと思ったら、なんか2月ぐらいにやってるんですね。で、最近見た映画みたいな、年末からこう1月2月にかけて見た映画の話をざーっとこんな映画見たよっていうのやってて、その1でその最近見た映画シリーズ終わってるんで、ちょっとそっから先ね、あ、もう10月になっちゃいましたけれども、2014年にね、まあ3月からこの10月ぐらいまでもう半年ぐらいあるじゃないかって話なんですけれども、その間にどんな映画を見てきたかっていう話を今回はざーっとしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今手帳を片手にね、こうどんな映画見たかなっていうのをこう遡って見てるんですけれども、全部戻って3月ですね。3月の話からいきます。ですね、これはまず紹介するのがウルフオブウォールストリート。これはですね、ディカプリオのね、代表作になるんじゃないかなっていうくらい非常にテンションの高い、ウォール街でのし上がってく、こう、ちょっとインチキ臭い、こう、男のサクセスストーリーってこういう話なんですけれども、これがね、本当にもう結構ね、なんかそういうウォール街が舞台とか言うと社会派のドラマかなと思ったら、まあ、全然そんなんじゃなくて、もうとにかくとんでもない男がそういうね、ウォール街を舞台にのし上がっていくっていう話で、もう酒はあるわ、ドラッグはあるわ、女はやりたい放題みたいな、もうめちゃくちゃな話をもうテンション高くブワーッと突っ走って紹介するという映画になっております。この映画の監督はマーティン・スコセッシ。マーティン・スコセッシっていう監督で、もう70歳過ぎの、まあ、巨匠ですね。もう映画界の、本当に有名な作品を何作も作ってきた人。タクシードライバーってロバート・デ・ニーロの出世作で、まあ、一躍有名になった監督さんなんですけど、本当に様々な映画を撮ってる監督さんで、で、ディカプリオとのコンビっていうのがもうこれで4作目か5作目っていうことなんですけども、とにかくね、もう本当にこのスコセッシ監督も70過ぎとは思えないような、本当にテンションが高くて、もうぶっ飛んだ映画。本当に楽しませていただきました。これをね、まず今年見た面白い映画の中も確実に5本指に入るっていうぐらいの映画だったんで、ちょっとそんな映画を見たよっていう話をしたいなと思って紹介していきました。というわけで、マーティン・スコセッシ監督がね、ちょっと前に 3D 映画を作ってるんですね。で、これはビデオで、DVD で見たんですけども、ヒューゴの不思議な発明という作品で、これはね、子供が主人公で、こう、ちょっとファンタジーっぽい感じで、駅の校内とかが舞台になってね、子供たちがちょっと、まあ、死んじゃったお父さんをめぐって、なんか、ちょっとした冒険を勝つ劇みたいな感じなんですよ。で、この映画もなかなか面白かったんですけれども、この映画に出てるのがですね、主人公が男の子で、ヒロインの女の子役が、クロエ・グレース・モレッツっていう女の子なんですね。で、このクロエ・グレース・モレッツっていう女の子は、何で有名かっていうと、キックアスっていう、まあ、ちょっとね、三流ヒーローものみたいな、ちょっとこう、コメディーヒーローもので、一躍有名になった女の子ですね。この子が、そのスコセッシのヒューゴの不思議な発明に出ています。で、ちょっとたまたまなんですけれども、このね、クロエちゃんが出てる映画っていうのは立て続けにここから見ることになって、まあ、キックアスですね。その、まあ、彼女の代表作、出世作になったキックアス。で、このキックアス2っていうのもたまたま早稲田松竹で、リバイバル上映をやったんで、これもスクリーンで見てきました。まあ、キックアス1、2、これもね、なかなかぶっ飛んだ映画で、彼女のね、可愛らしさも炸裂してるっていうね、まあ、なかなかちょっとまあ、ブラックというかな、ダークな部分もあるけれども、まあ、本当に面白い作品になっています。で、彼女が出てる映画つながりで、キャリーっていうのは70年代のホラー映画でですね、これもまた巨匠として有名なブライアン・デパルマ。ブライアン・デパルマって、まあ、代表作言うと、アンタッチャブルとかですね。まあ、とにかく、本当に、もうこの人もたくさんの、 有名な映画をどんどん撮ってきた、マーティン・スコセッシに並ぶ、もう結構いい年の巨匠の監督さんなんですけども、この人がね、キャリーっていうホラー映画を撮ったんですね。で、キャリーっていう、女の子が、まあ、いじめられっ子で高校生の女の子、すっごいブサイクで地味な女の子なんだけれども、なんか、ちょっと超能力を持ってて、慣れの果てはどうなるみたいな、なんかちょっとそういうね、学園もののホラー映画のもう本当に走りのオーメンとかの頃の、まあ、70年代のホラーなんですけども、これをですね、クロエちゃんが、リメイクで主役になってやったのが、このキャリーというホラー映画ですね。うん、元の70年代のホラー映画のリメイクということだったんですけども、これもね、クロエちゃんが今までと違って、地味ないじめられっ子っていう役だったんですけども、なかなか熱演していて、まあ面白い映画でしたね。まあでも、ぶっちゃけキャリーは、オリジナルの方が断然すごいから。ちなみにね、オリジナルの方は、ジョン・トラボルタがまだ若い頃で、高校生役で出てます。はい。そんなわけで、まあ、このね、うん、クレイ・グレース・モレツちゃんの映画とかも立て続けに見ちゃったよ、なんていう話をしましたけれども、それからですね、マチェーテ・キルズっていう映画も見ました。で、これはどんな映画かっていうと、まあ、タランティーノとかと一緒にね、こう、結構、なんていうかな、その、パルプフィクション的な、こう、ちょっとこう、B 級アクション面白がって撮るようなね、ギターを持った渡り鳥監督、ロバート・ロドリゲスっていう人がいるんですけど、まあ、この人ね、映画の監督しながらなんかいつもギターを持ってるっていうことでね、僕が勝手に名付けたんですけども、ギターを持った渡り鳥監督、ロバート・ロドリゲス。で、この人は、デスペラードっていう、やっぱりこうちょっとかっこいいね、やっぱりこうちょっと B 級の味わいありながらも、なんかこうフラメンコとかのテイストを入れた西部劇みたいなかっこいいね、アントニオ・バンデラス主演の映画を作って一躍有名になった人なんですけど、この人がやっぱりマチェーテ・キルズっていうね、このマチェーテっていう映画を作ったんですね。で、このマチェーテっていう映画ももともとなんだっけ、タランティーノと一緒に作ったグラインドハウスっていうね、グラインドハウスって何かっていうと、アメリカとかの、こう、郊外で、2本立てで上映してた、まあ、名画座みたいなやつですね。そういうので、こう、B 級映画をね、タランティーノとか、この、ロドリゲスとかはね、子供の頃楽しんでて、ああいう映画作ろうぜなんて作った映画が、まあ、2本あるんですけども、その2本の間に、ちょっとシャレで作ったね、悪役の、いつも悪役ばっかりやってるいかついおっちゃんがいるんですけども、このおっちゃんが主役の映画の予告編だけ作ったんですよね。で、もともとその予告編しかない変な、まあ、B 級映画の、予告編が予告編だけ作られてから本編が作られたっていう非常にこう異色な、作品がマチェーテっていう作品なんですね。で、この作品の続編がマチェーテキルズってやって、やっぱりこれとんでも映画なんですけども、なんか第2作の最後の方でね、なんか宇宙に行くことになって、多分この、続編マチェーテ3になる当たる作品は多分マチェーテ宇宙に行くみたいなやつになる、そうです。はい、そんな映画も見てきました。ちなみにね、このマチェーテキルズはね、レディーガガ出てます。レディーガガまさかのレディーガガが女優デビューみたいなね。で、これもどんな役かっていうのはね、もう結構笑える役で、こう美味しいところをこうね、ちょこっとしか出てこないんだけど、こう美味しいところがかっさってくるみたいな役ところで出てるんで、興味があった人はぜひ、もう DVD 発売されてるはずなんで、見てみてください。それからですね、その後に見た映画っていうのは、まあ、僕ね、本当に DVD で見た映画とかもちょっと織り交ぜて話すんで、その辺はご了承ください。クロニクルって映画があって、去年の、ちょうど1年ぐらい前かな、知る人ぞ知るで話題になった映画なんですね。で、これはどんな映画かっていうと、超能力を使える、こう、少年、高校生の少年が3人いて、で、大友克洋のアキラみたいな感じで、大友克洋のアキラっていうのは、鉄夫っていう、ちょっとサブの主役のやつがいるんですけども、そいつが、力をどんどん悪い方向にこう、持ってっちゃって、最後収拾がつかなくなるみたいなところでね、アキラ見たことある人、はいはいって思ってくれると思うんですけども、この映画もね、やっぱりその高校生3人がある時、ふとしたところで超能力を手に入れて、で、まあ、それがね、ちょっと一人の少年が、エスカレートして、えらいことになると、いうストーリーなんですね。で、これがすごくって、本当にまあ、今、大友克洋のアキラをね、ちょっと例に出したんだけど、本当はね、大友克洋の作品で言うと、ドームっていうね、子供の、学童の道に夢って書いて、ドームっていう、まあ、ちょっと、 短編というか、ちょっと、作品があるんですけども、その作品にどっちかっていうと近い感じなんですね。で、まあ、その彼がね、力をこう、エスカレートして、こう、どんどんどんどん街とこう、剥がしていっちゃうみたいな映像がどういう風に描かれるかっていうのがすごい見どころで、で、なかなか面白い作品でしたね。で、このクロニクルっていう作品はもう一つ見どころなのが、彼らがやっぱりこう、映画好きな青年っていうことで、手持ちカメラとかを持ってこう、自分たちの行動を映してるんですね。で、前半なんか結構そういう映像がいろいろ織り交ぜられたりとかして、そこら辺のこう、見せ方とかも、ああ、面白いなと思いました。で、手持ちカメラで高校生がこうね、ビデオをこう撮りながらっていう映画でもう一本、霧島部活やめるってよ。これもね、ちょっともう1年以上経つんだけれども、これもね、当時すごく話題になった映画で、知る人ぞ知るって感じかもしれないけども、今見るとね、結構いろんな人が出てるんですよ。NHK の朝ドラで言った東出まさひろくんとか、あとは、なんだっけ。山本瑞希ちゃんとかね、うん、今活躍してる女の子たちが結構出て、橋本愛ちゃんとかね、いろいろ出てるんですよ。で、本当にその高校生のある一日を送ったオムニバスみたいな映画なんですけども、やっぱりなかなかね、今までにありそうでなかった映画で面白いなって思うんですけども、で、この映画を撮った監督さんが実はもっと前に里襟主演で撮ってる映画があって、その映画がね、僕ね、映画館でね、渋谷のパルコの前のシネマライズで見たんですけど、すっごい面白かったんですよ。で、この映画がね、ふぬけども悲しみの愛を見せろっていう映画なんですね。ふぬけども悲しみの愛を見せろっていう映画で。で、この映画ね、本当に面白くって、オフビート、コメディーなんだけど、やたらこうテンション上げて騒いで面白くするんじゃなくて、オフビートな作品で、それのね、本当に面白さっていうのがね、例えば、まっちゃん、松本人志が、初めて作った大日本人。あれなんかもオフビートな笑いを目指した作品なんだけど、正直ね、あんまり面白いと思ってなくて、もう本当に松本人志これ見て、ちょっとなんかオフビート勉強しなさいよって言いたくなるような、まあ、すごく見事な作品でしたね。吉田大八っていう監督さん、この霧島作った監督さんが、以前に作った作品でして、里襟が主演で、里襟もね、本当にいい味出してて、あと中作ひろみと長瀬正俊とかが出てて、あと札川まなみっていう、ちょっとメガネかけた女の子がいるんですけど、まあ、このね、出演陣がすごくいい味を出してる。どっちかっていうとね、霧島よりもこっちのふぬけども悲しみを愛を見せろっていう、こっちの映画の方がおすすめかなという気がします。はい、そんなわけでですね、それから、ここら辺で見た映画は、僕の大好きな、塚本晋也監督。塚本晋也監督っていうのは、まあ、ちょっと、国内でね、まあ、ちょっとインディーズに近いスタンスで映画を撮ってる監督さんなんですけども、もともとね、鉄の男って書いて、鉄男っていう映画で、まあ、デビューをしたわけですよ。で、それは、ある、こう、普通の平凡なサラリーマンが、どんどん鉄の塊に体が蝕まれていくみたいな、すごい、まあ、それだけ聞いたときに、なんだっていうような、こう、ストーリーなんですけども、ちなみにね、この映画もね、霧島部活やめるっていうの中で、主人公が、名画座に一人で映画を見に行くんですよ。で、その時にやってた映画だったりとかして、で、ここら辺でもなんとなく繋がってるんですけども、で、まあ、そのね、霧島の主人公が、ここで、橋本愛ちゃんが一人で見に来て、あ、こういう映画見るんだ、なんつって、声が始まると思ったら全然始まらねえ、みたいな。話があったりとかして、まあ、そこで見てた映画がこの塚本晋也のね、デビュー作の鉄男ってやつなんですけど、この監督が、2004年に撮った映画、浅野忠信主演で撮ったビタールって映画があるんですね。で、これはどういう映画かっていうと、まあ、司法解剖とかをする、解剖学を学んでる学生が、その、解剖にこう取り憑かれていくみたいな話なんです。で、ちょっと特殊な映画なんだけれども、まあ、恋人が死んじゃって、その恋人が、を自分が切り刻むことになりそうで、なんかそっちの方にどんどん傾倒していくみたいな。まあ、そういったストーリーですね。で、塚本晋也監督ってやっぱりちょっとそういう特殊な映画を撮る監督さんで、その世界観とか、なんか、ビジョンの切り方っていうのがやっぱり僕はすごい面白いなと思ってて、彼の映画はまあ常に追っかけて見てるんですけど、この映画だけちょっとぽっかり見てなかったんで、ね、ちょっと見てみたというところで、ちょっと DVD でビタールという映画を見ました。それからね、こういうちょっとマニアックすぎる話だけど面白くないと思うんで、次に紹介するのが、アナと雪の女王を見ましたよ。本当にね、もう誰もが今知ってるレリゴー映画なんですけれども、これね、本当に公開すぐぐらいに僕見に行ったんですよ。で、もう友達とか周りで、 見てきたってやつがいて、松たか子の吹き替えがすげえいいんだよって言ってて、え、松たか子吹き替えがいいの、え、オリジナルの方が良くねみたいな感じで僕オリジナル見たんですね。で、オリジナルの 3D 版を見たんですけども、やっぱりね、オリジナル版も本当に見事で、あのね、松たか子のあの歌の素晴らしさ、もうこれは言うまでもないんで僕は言わないですけれども、オリジナルの方も本当に見事で、あのウィキッドっていうあの劇団四季とかで今劇場でやってるお芝居の方かな、うん、なんかそこら辺のあのオリジナルをやってるこうキャストの方が歌を歌ってたみたいなんですけども、いやー、やっぱすごく素晴らしいですね。で、アナと雪の女王はもうそこら辺はもういい語り尽くされてるんで、僕すごいなーと思ったのが、まあ 3D で見たっていうのもあるんですけども、やっぱりあのコンピュータグラフィックアニメの進歩すごいなと思いましたね。やっぱりこう雪の女王がこうブワーってこう氷とかをブワーってこう自分の手からブワーっと出すシーンとかで、こう氷のあの透明感とか尖り具合とかがバババババーって 3D で出てきたっけ、うわすげーって思って、うん、でストーリー的にもやっぱり面白かったし、うん、これは本当にディズニーの代表作にね、あのなるべき作品なんだろうなーなんて思いました。で、ディズニーつながりでお話ししちゃうと、あれですね、アンジェリーナ・ジョリー主演のマレフィセントですね。これも、夏見てきました。うん。なかなかね、もう全然、元の話は置いといてみたいな感じの見方ができて、これはね、去年上映された、公開された、サムライミ監督のオズとかもそうなんだけども、別物として楽しんだ方がいいんじゃないみたいな感じで、マレフィセントもなかなか面白かったです。本当に映像も綺麗だったし、あと、娘のね、エル・ファニング、ライムスターの歌丸さんなんかは、この子が可愛いかどうか、僕ちょっとわかんないんですけどって言ったけど、俺は可愛いと思いますよ。うん、とにかくね、ファンタジーでなかなか面白いからなと思って、楽しんできました。で、アナと雪の女王と、やっぱり、このマレフィセントなんか見ると、やっぱり、こう、ディズニーの女性観っていうね、昔は王子様とくっついて結婚してすれば幸せでしょ、みたいな話だったのが、やっぱり、世の中の流れと一緒に、ちょっとそういう、こう、解釈というかね、理解っていうのは、もう、全然変わってきてるんだなって、結局、アナと雪の女王なんかも、王子様が幸せの対象とかゴールではなかったし、この今回のマレフィセントもね、そういう、男が対象、なんとかな、幸せの対象って最後に結ばれてめでたしめでたしっていう話ではないので、なんかやっぱりこう世の中と一緒にそういうね、価値観っていうのは確実に変わってきてるんだなーなんてのも思いながら見れたのがちょっと面白かったなーなんて思っています。はい、それからちょっとホラーの話をしましょうか。ちょっと前の作品になるんだけど、2008年ぐらいかな、ホステルっていう作品があって、でこの映画、まあホラーファンにとってはまあ結構有名な作品なんですけど、僕全然見たことなくて今回初めて見たんですね。でこれはこう旅行海外旅行行った男がなんかちょっと郊外行けば女とやれるらしいぜ、ふーって言ったらえらい目に遭うみたいな人体実験の餌食にされそうになるみたいなね、結構えぐい話なんですけども、このホステルっていう作品を見ました。それでここら辺からね、ちょっとDVD でね、ちょっとどれホラー見てやろうかみたいな感じになるんですけども、Day of the Dead という作品、これも2007、8年の作品なんですけども、これはね、もともとね、資料の餌食っていう映画があるんですね。でこれはどういう資料の餌食っていう、あ、ごめんなさい、資料の餌食じゃなくて、あ、ごめんなさい、資料の餌食でいいんだ。ジョージ・ A ・ロメロっていう人が、ゾンビって今もう誰もが知ってる、ホラーの題材なんですけれども、ゾンビっていう概念とかね、その世界観を生み出したのはジョージ・ A ・ロメロっていう監督さんで、で、この人が、ゾンビっていう映画をこう、作って有名になってからが、もう、ゾンビが世の中にこう、蔓延していくわけですけれども、このね、ゾンビっていうのは3部作で、その第3作目に当たるのが資料の餌食って作品なんですよ。でこれをリメイクしたのが今言った Day of the Dead っていう作品なんですね。でこの映画はもうすでに世界がゾンビに覆われてると、その中でどうやってサバイバルしていくかっていうね話なんですけども、これがねまあその資料の餌食のリメイクっていうことで、まあ興味を持ってみましたね。でまあね、ゾンビの話するとちょっと長くなっちゃうから、まあ見たっていうことだけで 飛ばさせていただきます。すいませんね、いい加減でね。それで、さっき言ったクロエ・グレース・モレツちゃんの映画でもう一本話すのを忘れてたのが、500日のサマーっていう作品があります。で、この500日のサマーっていう映画は、まあ、ある青年が、ちょっとサマーって女の子に恋をするっていう話なんですけども、これがね、結構やっぱり、もう、2、3年前の作品なんだけど、すごいいい映画だよって言われて、ずっと気になってて、やっと見れたんですけれども、これね、全然知らなかったんですけど、クロエ・グレース・モレツちゃんが、まだもうちょっとちっちゃい頃に出てるんですね。で、まあ、ちっちゃい女の子なのに、なんかその、青年がね、相談したのに、こうすればいいのよ、なんてアドバイスする、こう、ちょい役で出てくるんですけども、とにかくこの映画はね、本当に、ある青年が、女の子に恋をしてっていう、本当に普通のラブ、普通じゃないな、ちょっと変わったラブロマンスなんですよ。で、女の子はなんかその、彼氏彼女っていう概念には縛られたくないなんつってね、結構その、主人公の彼を翻弄するんですけども、まあそんな作品になっています。なんてね、話してたら、結構早口でいろいろ、さっさと話したつもりが、すいません、すでに、収録時間20分になってしまいましたんで、今回はここまでにしたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回はシアターバッキー映画のコーナーで、最近見た映画2014その2をお送りいたしました。それではまた。